さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は広告や新聞など大衆文化をテーマにした美術運動ポップアートの創設者であるアンディ・ウォーホルの名言です。最初は英語で言います。I've never met a person I couldn't call a beauty. 次に日本語の訳を言います。美しくない人なんて僕は出会ったことがない。私は若い頃から現代美術の愛好家なら誰でもが知っているポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの作品に興味を持っていました。中でもキャンベル社のスープ缶や果物のバナナをモチーフにした斬新な発想の作品は大好きでした。そんなウォーホルがどんな名言を残しているだろうかと調べてみるうちに、今日ご紹介した言葉がとても気に入りました。
それでは先生、彼の生い立ちをご紹介してください。
はい、ウォーホルは1928年8月6日アメリカ北部のペンシルベニア州ピッツバーグでスロバキア系移民で肉体労働者だった父の三男として生まれました。両親は敬虔なカトリック教徒で、ウォーホルも生涯を通じて教会に通いました。彼は幼い頃から虚弱体質で、小学3年生の時、顔や手足に痙攣が起こる精神疾患シデナム舞踏病を患いました。この病気にかかると体の色素が失われ、心気症に悩まされます。それ以来小学校へ行かなくなり、引きこもりになりました。
大変ですね。その病気は彼の生活にどう影響を与えていますか？
はい、そのためウォーホルは家庭内でラジオを聞き、好きな映画スターの写真を集め、絵を描くなどして引きこもりの生活を楽しんでいました。彼が14歳の時に父が亡くなり、その後は母に育てられます。決して裕福な家庭ではなく、彼はアルバイトをしながら高校に通いました。卒業後は美術教師になることを目指してカーネギー大学に入りましたが、途中で退学、カーネギー工科大学に入り直し、ここで商業美術の魅力に目覚めました。
なるほど。大学を卒業した後はどんな仕事を就いたんでしょうか？
はい、彼は卒業後ニューヨークへ移住し、商業イラストレーターとしての活動を始めます。独自のにじみを生かした技法ブロッテッドラインスタイルを用いて、自動車や靴などの商業的な対象物をモチーフにした作品を制作しました。23歳の時、新聞広告美術の部門でアートディレクターズクラブ賞を受賞。トルーマン・カポーティの小説を題材としたドローイング15点を発表するなど活躍しています。この頃彼はアンドリュー・ウォーホラという本名の代わりに通称アンディ・ウォーホルと名乗るようになりました。
ポップアートの旗手と呼ばれるようになったのはその頃なんですか？
はい、彼は23歳の時、キャンパスにキャンベル社製スープ缶だけを描いた作品を揃えて初の個展を開催しました。この個展が彼のポップアーティストとしてのデビューと言われています。モチーフはキャンベルスープカンパニーという食品メーカーが販売していた32種類のスープ缶です。会場には高さ20センチ、 幅16センチのキャンベル社製のスープ缶を描いた作品ばかり32点が展示され、従来の美術展とは全く違う商業的で機械的なイメージに賛否両論が沸き起こったそうです。
ところで彼は美術作品だけを制作したんですか？
いえ、ウォーホルはさまざまな分野の文化に活動の幅を広げました。彼は35歳の時、自身のアトリエ兼サロンファクトリーを設立しました。ここで自分の作品を量産したほか、頻繁にパーティーを開き、アーティストたちが議論を交わす場となりました。芸術的な側面の一方、次第に羽目を外す参加者が増えて、無法地帯なような場所になり、大勢のアーティストやミュージシャン、モデル、セレブたちを相手に違法なドラッグを売るディーラーも混じるようになりました。
なかなか難しいですね。穏やかではありませんよね、はい、
その頃ウォーホルは映画の制作やロックバンドのプロデュースも手掛けるようになっていました。ところが彼が40歳の時、ファクトリーで拳銃による殺人未遂事件が起こりました。犯人は仕事仲間の一人で、拳銃のターゲットはなんとウォーホル本人。犯人は3発発砲し、そのうち1発がウォーホルのお腹に命中します。彼は生死の境をさまよい、なんとか一命を取り留めました。この事件はその後、I Shot Andy Warhol というタイトルの映画になりました。
結構山あり谷ありですよね、うん、そんなウォーホルの評価はどんなものだったんでしょうか？
はい、彼は1970年に42歳の時ですが、写真を中心にしたグラフ雑誌ライフの特集、1960年代に最も影響のあった人物にビートルズと並んで選ばれています。また雑誌タイムの表紙のデザインを依頼された際は、スター街道を駆け上がっていた歌手のマイケル・ジャクソンのポートレートを掲載して話題になっています。そしてジョン・レノンのアルバムメンローブ・アベニューを発表する際も、カバージャケットのデザインの依頼がウォーホルの元へ届きました。このジャケットのデザインが最後の代表作となっています。
それで彼の晩年はどんな様子でしたか？
はい、ウォーホルは1987年胆のう炎の手術のためニューヨーク病院コーネル医療センターに入院しました。手術は無事に終わりましたが、直後に心臓発作、不整脈発作と言われてますけれども、それを発症し亡くなっています。去年58歳です。彼は生涯独身だったそうです。ニューヨークの聖パトリック大聖堂で行われた追悼式には多くのファンが押し寄せたと言われています。
結構早く亡くなってますよね。彼の功績というのはどんなものがありますか？
はい、実は私の年にお亡くなりになられてるんですけれども、ウォーホルは大衆的なものを取り込むことでアートを伝統的な縛りから解放したと言われています。大衆的な記号を反復することにより、それまでの芸術に対する価値観を覆し、アートをビジネスに変えるという大きな役割を果たしたのです。最後にもう一つウォーホルの名言を紹介します。最初は英語で言います。 Making money is art and working is art and good business is the best art of all。 次に日本語の訳を言います。お金を稼ぐことはアートだ、働くこともアートだ、ビジネスで成功することが最高のアートだ。貧しい家庭に育ちながらも、その才能を多様なビジネスで開花させたアンディ・ウォーホルらしい名言だと思います。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話お聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。